ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回からとうとう最後のステージですね、レバレッジ企業12のステージの12、爆発的な売り上げを上げるプロモーションというところなんですけれども、
はい、
まず、これの全体像をちょっとお伺いしたいなと思います。
はい、そうですね。まあ、爆発的な売り上げを上げるプロモーションの正体っていうのは、プロダクトローンチっていう手法を用いることなんですけども、はい、まあ、プロダクトローンチっていうですね、まあ、まさにレバレッジを、個人企業からレバレッジを利かして売り上げを爆発させる手法の代名詞で、うん、まあ、僕が一番得意としている手法なんですよね。うん、まあ、なんで、これをですね、まあ、その正体って何なのかっていうところとか、まあ、どうやってそれをやっていくのかっていうところをですね、このポッドキャストで話をしていって、まあ、まさにですね、企業1年目から1000万を超えるための、まあ、最後のピースとしてね、プロダクトローンチをマスターしていただきたいなと思って、配信させていただきます。
はい。素晴らしいマーケティング手法、プロモーションですので、ぜひマスターしていただきたいですよね。
うん、
一つ一つ、またステージ12もですね、4つのステージに分かれておりますので、一つ一つ、お伺いしたいなと思います。まず、12の1は、プロダクトローンチとは何か、そのメリットっていうところをお伝えしていきますと。
はい。まあまあ、これは全体像っていうか、アウトラインってところですね。プロダクトローンチをまず理解していただくっていうところを目的として、うん、まあその手法がなんで多くの人、企業が使われているのかというところですね、話をしていきたいと思います。
はい。そして次、ステージ12の2ですね。プロダクトローンチの見込み客の集め方と。
はい。そうですね。まあ、プロダクトローンチって3つのステップがあって、見込み客を集めて価値を提供して販売するっていうステップがあるんですけども、まあ、そのステップ1ですね。まずはお客さんとどうやって出会って、情報交換をできる状態にするのかっていうところの話、ポイントをお伝えしていきます。
はい。そして次、ステージ12の3に関しては、プロダクトローンチの価値提供の仕方と。
はい、そうですね。これは3つのステップのうちの2つ目ですね。価値提供って言って、お客様と関係構築をして、その販売できる状態まで持っていくための、うん、情報発信の仕方っていうところですね。ポイントをお伝えしていきます。
はい。そして最終は、ステージ12の4では、プロダクトローンチの販売の仕方と。
はい。そうですね。で、まあ、見込み客を集めて価値を提供して、その後、最後、販売してキャッシュになるわけなんですけども、うん、まあ、そこはどういうやり方があるのかっていうポイントをお伝えしていきます。
はい。そして、これでステージ12までが終了なんですけれども、うん、なんと、ステージ12の4、うん、最終話の最後に、ものすごくいいプレゼントが。
いいプレゼント
あると。
そうですね。有料レベルのプレゼントを用意してますので、また12の4の時に楽しみにしていただければなと思います。
はい。プレゼントの内容は秘密ですと。はい。いうところですが、ものすごくいいプレゼントですね。これはもう超有料級、実践レベルでの情報が手に入るので、ぜひ、ステージ12の4まで、最後まで聞いていただきたいなと思います。
はい。
はい。では、本日はですね、ステージ12、爆発的な売り上げを上げるプロモーションの12の1、プロダクトローンチとは何か、そのメリットについて、深く聞いていただ、聞かせていただきたいなと思っております。
はい。
何ですか？
まず、プロダクトって何だと思います？
プロダクトっていうと、まあ、知ってるんでね。はい。プロダクト、製品とか、商品とかのことをプロダクトって言いますよね。
は
い、
ですよね。
英単語としては
。はい。いや、知ってるの前提で聞いてるんですよ、ね。
そうですね、
はい。で、ローンチって何だと思います？
ローンチっていうのは、ロケットの発射とか、
はい、
洋画、映画とかだとね、3、2、1、ローンチって言いますよね。
今、いい声出したかっただけでしょ。
はい、やってみたかった。
まあちょっとね、ハクさんが頭良さそうだなって思わせるためにわざわざちょっと質問したっていうところがあるんですけど。
はい、ありがとうございます。
商品をリリースする手法なんですよね。で、このプロダクトローンチって10年以上前にジェフ・ウォーカーっていうですね、素敵なおっちゃんが開発してですね、まあアメリカのコロラド州ってところに住んで、いつもね、バイクをぶん回してるおっちゃんがいるんですよね。で、彼が開発して、商品を短期間で爆発的に売る手法としてですね、まあ、一気に有名になったと。で、この手法が出るまでは、たった1日で1億を売り上げる手法ってなかったんですよね。個人企業家の人たちが。うん、で、これが、ジェフ・ウォーカーが、まあ、開発して何年か経った時に、まあ、たった1日で1億円を生み出したという形、1億の男と呼ばれて有名になって、
すごい。
はい。で、日本にも持ち込まれて、日本でね、一番最初にやったプロダクトローンチは、 12時間で5億円売れたと。
12時間で5億円。
はい、売れたと。まあ、そういう手法で一気に有名になって、まあ、日本でも活、ね、使われている手法なんですよね。
はい。
で、この手法自体は本当に、まあ、応用の効く手法で、ありとあらゆる業界業種で使われていて、うん、まあ、もともとアップルのね、社員が、スティーブ・ジョブズが指示を出して、はい、ジェフ・ウォーカーから、このプロダクトのうち学んでこいと。
うん。
で、アップルの社員が、学びに行って、で、それで、iPhone のリリースとかも、このプロダクトローンチを応用して、
はい。
はい。リリースするようになったと。
今でもそうしてます、
ね。今でもそうしてると、うん。で、この本質は何かっていうと、要は販売をする前に、もう買う人を作ってしまう手法っていうわけなんですよね。うん、で、普通は、商品を、これいいのあるんだよって言って、買って買ってっていうのが普通なんですけど、実はそうじゃなくて、興味のあるイベントとか、そういうものをちょい出ししてって、で、iPhone だったら、なんか来年の iPhone の型が漏れたらしいとか、
モックアップが出たとかね。
モックアップが出たとか、居酒屋で社員がカバーを忘れてったみたいなとか、まあ、あとこういう機能だとか、なんかこのチップが開発されて、これが搭載されるらしいとか、そういう噂話が出てって、期待感を徐々に高めてって、いよいよカンファレンスで、その iPhone の新しい新作のものが出た、があるらしいで、発売日何月何日なんだと。で、限定何台で世界何カ国でしか販売されないと。いう感じで限定性をやってって、最後ドーンってやるからこそ、まあ、日本のね、ショップでは行列ができるっていうのができてるんですよね。うん、まあ、このように、事前に期待値を高めて販売するっていうところで、まあ、人間の心理的に、まあ、非常にこう有効であると。
うんうん、
そういう手法として活用されてるんですよね。
うん、
で、僕なんかも、自分でこのプロダクトローンチを使って、だいたい今までプロデュースで7億円ぐらい売ってきてるんですけども、はい、まあ、そういう大きな売り上げを作るっていうのは、やっぱこのプロダクトローンチだからこそ、
うん、
はい、できるし、まあ、そんな大きな売り上げ上げる方法ってプロダクトローンチ以外あるんですかっていう。
そうですね。ましてや企業から、企業1年目で、こう、億を超えてくるような。
うん、はい。
3年で7億。
はい。
プロダクトローンチ以外にあるんですか？
あるんですかっていうぐらいの感じなんですよね。で、ハクさんも実際に実践されて成果も出されましたよね。
はい。もう本当にプロダクトローンチをやって思ったのは、とにかく結果が早いっていうのと、
うんうん、
爆発的に大きな、しかも超短期で。
うん、
短期って言っても、ビジネスの短期って1年とかを短期って言ったりしますけれども、
うん、
このプロダクトローンチの短期っていうのは本当に短期で、2週間とか、
はい、
1ヶ月とか、で、その爆発的な結果が出るというところで、一気にビジネスステージを上げる手法だなっていうのは、本当に実体験しましたね、
うん。そうですよね。まあまあ、ハクさんも実際にやられて、まあ、これ本当はお金をかける手法とお金かけない手法ってあるんですけど、はい、まあ、ハクさんお金かけないで、
お金をかけないで1ヶ月で1800万円。
そうですね。
売り上げですね。
普通投資をしないとそんな売り上げ上がんないですからね。
そうですね。広告費も0円ですし、かかったお金っていうと、もう本当に、何ですか ?iPhone を止めるための三脚が1800円ぐらいやったかなっていう。
結構いい三脚使いました。
いい三脚。
僕洗濯バサミでやってますからね、iPhone。iPhone 洗濯バサミ止めて撮影してますけど。これちょっと伝わんないと思うけど、ポッドキャストじゃ。
そうですね。
はい。まあそういう意味でですね、プロダクトローンチにたくさんメリットがあるんですよね。
うん、
例えばまず一つ目は、その短期間で爆発的に売れるっていうのが、やっぱ一つ大きなメリットですよね。はい、マークさんだったらお金をかけないで1800万とか、うん、まあ僕もやっぱ1億円近いプロモーションっていうのは何回もやってるわけですよね。
うん、
で、あと二つ目っていうのは、やっぱ見込み客リストって言って、が得られるんで、資産が貯まるっていうのがあるんですよね、はい。で、お金だけが儲けられてもしょうがなくて、やっぱやればやるほどビジネスが楽になっていかないと意味ないんですよ。まあそういう意味で、まあどのステージで行ったかは分かんないですけど、マーケティングのステージでやっぱメルマガがね、最強のツールであるって話をしたと思うんですけども、はい、まあ、メルマガリストが集められるので、どんどんどんどん自分の影響力を広げられるっていうのがありますよね。で、あとは、やっぱその、まあ、このレバレッジ企業をやってる人の状態が、まあ、いろんな人もいると思うんですけども、自分が商品がないと。
うん、
けども、ビジネスがやりたいっていう方は、このプロダクトローンチやり方を学ぶことによって、商品がなくても、人のコンテンツを代わりに売ることで、まあ、利益を出すっていうのができるんですよね。うん、はい。ハクさんも最初はプロデュースでやりましたよね。
そうなんです。プロデュースで初めはやりましたね。自分自身の商品っていうのは当時はなくて。
うん、
はい。仲間を、プロデュースすることで、まさにこの通りですね。商品がなくて売り上げを上げると。
はい。
いうことをしました。
そうですね。うん、まあ、という形で、まあ、自分が表に出なくても、まあ、顔出ししなくても、うん、 プロデューサーとして、利益を出して、その中から報酬をいただくってことたちができるわけですね。
うん、
はい。で、まあ、あと僕はですね、あともう一個挙げるとしたら、やっぱこのウェブマーケティングの全体像が、このプロダクトローンチをやるとよくわかるっていうのがあるのかなと思っています。
はい、
で、まあ、この後のステージ、12-2 以降で話しますけども、やっぱ見込み客を集めて価値を提供して販売するっていう、この流れっていうのは、やっぱこうインターネットマーケティングをやっていく上で必須なんですよね。
うん、
ただメルマガってこういう意味なのかとか、ブログってこういう意味なのかって、そのそれぞれのメディアの意図とかつながりとか、そういうのも、このプロダクトローンチを一回やると、あ、インターネットで売り上げ上げるためにはこういう要素をやればいいんだって、全体像がわかるようになるので、
うん、
まあ、将来的にこうなんだろう、このノウハウはなんでこう売り上げ上がるのか、このノウハウは今自分に必要なのかとか、そういう取捨選択ができるようになって、
うん、
まあ、自分でやっぱどんどん売り上げを上げられるようになる力が手に入るっていうのが、うん、まあ、このプロダクトローンチのメリットなのかなと、はい、思っておりますと。
はい。本当にそう思います。あらゆる情報を試すよりも、プロダクトローンチ一回やった方がウェブマーケティングの全体像を理解できますよね。
そうですね。うん、まあ、だから、変な塾に入っていろんなノウハウをつまみ食いするよりは、もういいからプロダクトローンチ一発やれと、
うん。うん。
いうところが、まあ、一番成長につながるかなと、はい、思っている次第ですと。
はい。
で、プロダクトローンチにはですね、結構種類っていうのがあって、まあ、全部細かく言うと大変なことになるんで、
はい、
まあ、大雑把に言うと、基本となるプロダクトローンチっていうのは、インターネット上で、ネット完結で終わらせるっていうのが基本型のプロダクトローンチっていうのがあるんですよね。で、プラス、まあ、日本では流行ってるのは、インターネットからさリアルに落とし込むっていう、MAX 型のローンチって言ったりするんですけども、うん、セミナーを掛け合わせたプロダクトローンチっていうのがあるんですよね。
うん、
でこれはめちゃめちゃ売り上げが上がると。で、あと僕が自分で開発したスナイパーローンチっていう手法もあるんですけども、うん、これはアンケートを活用して、少ないリストで、濃い見込み客に売るという形で、まあ、すごい早く売り上げが上がるっていう手法があったりとか、うん、あとウェビナーローンチって言って、2時間ぐらいのウェブセミナーをやって、それでセールスまで持ってって、簡単に売り上げを上げてしまうっていうですね、手法がまあ代表的なものは4つという形であるんですよね。うん、で、まあ、それぞれ、まあ、やっぱ特徴が、やっぱ大きな売り上げが上がるけども、大変みたいなとか、少ない売り上げなんだけど着実に、やれますよとか、
うん、
まあ、特徴があるんで、まあ、そういうものをうまく使いこなすことによって、まあ、プロダクトローンチっていうのの、まあ、いろんな手法を使って売り上げを上げられるようになると、はい、いう形になります。
はい。プロダクトローンチの4つの種類に関しての縦盛りっていうところも、またこの、おいおいステージ12の中で、
うん、
お伝えいただけるかなと思いますと。
はい。
いうところで、そろそろまとめたいなと思うんですけれども、
はい、
非常に濃い回で、今回はすごくワクワクしていただいて結構だなと思います。ステージ12-1をまとめさせていただきます。プロダクトローンチとは何か、そしてそのメリットをお伝えいただきました。まず、プロダクトローンチっていうのは、アップルも使っている短期間で爆発的に売り上げを上げる商品を発表する手法であるというところですね。そして、これは本質的にどんなことかっていうと、販売をする前に商品が欲しい人を作ってしまう手法であると。そして、そのプロダクトローンチを活用することによるメリットっていうのは、短期間で爆発的な売り上げを上げる。そして、リストが得られる。リストが得られるということは、つまり資産が構築できるということですね。そして次に、プロデュースができると。商品がなくても売り上げを上げるプロデューサーという仕事をすることができる。そして最後に、ウェブマーケティングの全体像が体得できるというところですね。プロダクトローンチを一発やれば、もうウェブマーケティングの全体像っていうのは、もう一発で理解できてしまいます。そして、プロダクトローンチは4つの種類が大きく分けてありますと、ネットだけで終わらせることができるプロダクトローンチ基本形ですよね。そしてセミナーを掛け合わせて売り上げを最大化させるマックスローンチ、少ないリストで最速で結果を出すスナイパーローンチ、田中さんのオリジナル手法ですね、こちらは、
うん、
そして、インターネットのみウェブのみでセミナーを一回打って、非常に早く簡単にローンチをしてしまうっていう、ウェビナーローンチという4つの種類がありますというところをお伝えしました。これがプロダクトローンチのまず全体像ですよね。
はい、
そして次回、ステージ 12-2 では、プロダクトローンチの見込み客の集め方というところをやるようなんですけれども、これはざくっと
はい、そうですね。まあ、プロダクトローンチで一番最初にやるべきことは、やっぱりリストを取ることなんですよね。うん、見込み客リスト。まあ、そのためには一体どういう手法を使って僕がやっているのかっていうところですね。まあ、無料だったりとか有料だったりっていうところの手法を、お伝えしていきたいなと思います。
はい。ステージ12-2では、プロダクトローンチの見込み客の集め方をお伝えいたします。ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。